兄貴のおねの爆裂ホームルーム。皆さんこんばんは。夢見るパラレルワーカー兄貴のおねのたけるです。さて今夜の話なんですけれども、僕の昼間のお仕事のお話をしたいと思うんですけれども、それも含めてですね、皆さんにぜひご注意くださいというね、そんなお話をしていこうかなと思います。今日はね、本当に重要なと言いましょうか、大事なお話もしますので、ぜひ最後までお付き合いいただけたらと思います。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局、東京スタジオからお送りいたします。
ご縁、応援、貢献、夢の種、ご縁、応援、貢献、夢の種。
はい、皆さんこんばんは。夢見るパラレルワーカー兄貴のおねのたけるです。いかがお過ごしでしょうか。はい、本日5月12日、5月2週目の放送になります。ね、ゴールデンウィーク連休も明け切って、ああやれやれというところじゃないかなと思うんですけれども、いかがお過ごしでしょうか。はい、というわけでね、今夜も30分ぜひ、楽しんでいただければと思います。はい、本日の PA さん、りんりんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、というわけで、はい、例によって、4本取りという時刻のね引いてしまったリニーなんですけれども、はい、まあそんなわけでね、今日はちょっと僕の昼間のお仕事のお話もしたいんですけれども、それと同時にちょっと大事なお話といいましょうか、皆さんに対してちょっとお役立ちの情報でもあるので、その辺のお話もしていこうかなと思います。で、まず僕の昼間のお仕事の話なんですけれども、某人材派遣の会社にですね、まあ、派遣の登録スタッフとしているんですけれども、その中でもこうパブリックサービス部というところにおりまして、観光庁ですね、お役所とか、そういうところの、から受けたまわるお仕事を専門にやってる部署なんですよ。でお仕事の内容は、受付、お役所の受付の窓口であったり、あとコールセンターですね、そういうのが主なお仕事の内容になるわけなんです。入ってからちなみにどんなお仕事をしたかというと、一番最初は某区役所の住宅課っていうところで、まあ、電話を受けたりっていうことだったんですけれども、その後コロナワクチン絡みですね、それに対するそのコールセンターであるとか、まあ、ワクチン絡みでいろんな業種があったんですよ。うん、まあ、それをちょっとお話しすると、それだけ30分終わっちゃうので、サクッと、まあ、今コロナワクチンっていうことだけどとどめておきますけれども、でその後が、某お役所での、税金の、滞納ですねに対する督促のお電話です。まあ、実際お電話するときは督促とは言わずにご案内という言葉でお伝えするんですね。まあ、ちょっとこれもね、そういうルールなんですよ。我々公務員ではないので督促というふうに言えないっていうね、事情があるんですよ。まあ、それがこの仕事の面白いところというか特殊なところなんですけれども、それからあとは自動車税ですね、自動車税事務所でお仕事をしたこともありました。そこもやっぱりコールセンターでしたね。それに関するお問い合わせであるとか、あとそのちょっと支払い遅れてる方にこう電話するとか、そういうコールセンターで、あとその後はマイナポイント関係のコールセンターにも行きました。で、それからですね、今現在じゃあどこにいるかという話にやっとこでたどり着くんですけれども、一箇所は都立公園の、お客様窓口というところのコールセンターのお仕事をしています。それともう一つ、これが実は大事なんですけれども、実はクライアントさん警視庁でございます。はい、警視庁からお仕事をいただいておりまして、これはお電話をかける方のコールセンターなんですけれども、コールセンターって2通りあって、お客様からこう受ける方、まあ、受電専門のコールセンターと、あとかけることをね、仕事するコールセンターと2つあるわけなんですけれど、 今回警視庁さんからかける方のコールセンターのお仕事を受けたまっておりまして、でどういうお仕事をしているかっていうと、特殊詐欺って今ありますよね。一昔前までオレオレ詐欺って言ってましたけれども、あれに対しての注意喚起のお電話をするっていうお仕事をしてるんですよ。でじゃあそれどういうふうにしてかけるかっていう話なんですけれども、警視庁さんからこうリストをいただくわけです。この人に電話をかけてくださいって言ってリストをいただいて、その人に対してこう、パチパチやってかけていくわけなんですけど、なんで今パチパチっていう言い方をしたかというと、その電話機があって、その実際その電話でオペレーターがこうダイヤルを押してあるいは回してっていうことじゃなくて、もう PC にそのデータが入ってて、そのマウスでカチッとやるとそこに電話がかかるっていう、そういう仕組みなんですよ今コールセンターって。でですね、かけていくわけですよ。で、何々様のお宅ですかって、こちらっていうところで言っていくのが今のお仕事なんですね。で、今回この時間でお話をしたいのは、そのコールセンターでの裏話はもちろんなんですけれども、実際こういうふうにしてコールセンターっていうのがあるよっていうことを皆さんに知っていただきたいっていうことが一つと、あとその中で皆さんにお伝えしている今起こりつつあるその特殊詐欺についてお話をしようかなと思っているんですね。はい。で今現段階ではちょっと今このオンエアをしている段階では特殊詐欺という言い方をしていまして、結局その俗に言う今のオレオレ詐欺とほぼほぼイコールではあるんですけれども、種類がいくつか分かれてるんですよ。で今割とその多いのが警察官を語った詐欺なんですよね。で自分は警察官でっていうことを語っていく詐欺なんですけれども、じゃあちょっと今流行ってる詐欺4種類お伝えすると、まず観光庁を名乗った還付金がありますよっていう詐欺、それと料金未払いですよっていう詐欺、それと今お話をした警察官ですよっていう詐欺、あともう一つは家電量販店とかクレジットカード、そういうものを名乗った詐欺ですね、こういったものになります。でまず一つは未払いっていうのは、割と多いのは今多いのは NTT でしょ、それから楽天モバイルなんかを名乗った料金未払いで電話が つながりなくなるから払ってくださいっていう電話の詐欺ですね。でそれともう一つは今言った警察官っていうことなんですけれども、これ結構複雑で、一番まず最初に郵便局あるいはどっかの運送会社ですね、今終わりというのは佐川急便だったりあと東京税関だったりするんですけれども、荷物を預かってますと、あなた宛ての荷物を預かってますと、でその中に不審なものが入ってるんですっていうことを言うわけですよね。でその後ちょっとこの電話を警察に転送しますっていう話になるわけですよと。でっていうことで容疑者扱いするわけですよ、要は脅かすわけです。あなた宛ての荷物を預かってるんだけど、その中に現金が入っていると、多額の。でこれちょっと怪しいんで、このまま警察に転送するから警察官と話をしてくださいっていうふうなアナウンスが流れたり、あとあるいは人の声でこうやって生の人間の声でね、そういう話になるわけですよ。で警察官と話をするとあなたも容疑者になっているので、ここからがミソです。さっきの警察官の語りっていうのと一緒なんですけれども、保釈金あるいは調査費用を要求してくるんです。保釈金っていうのは実際ほらのね、我々もテレビなんかでね、よく芸能人だとか政治家なんか保釈金払ってね、こう出てきたりするじゃないですか。だからお金払えば罪じゃなくなるんだと思うから払っちゃいたくなるじゃないですか、気持ちとしてね。っていうんでその保釈金を要求したり、あるいはこれが本物怪しくないかとか調査するから調査費用をよこせと、調査費用を振り込めっていう話をするわけですよね。これが警察官による語りなんです。 でまたその誘導していくのが要するに例えば LINE だったりだとかビデオ通話だったりとかするわけですよ。でそこで警察手帳を見せたり逮捕状とか見せるわけですよね。そうするとあこれ本物だとか思っちゃうわけですよ。特にそうやって動揺してる状況だから、だから詐欺の手口で一回そうやってこう不安な状況に陥れるわけなのよね。でそのための材料としてそうやってこう不審なものがとか、このままだとあなたも犯罪者にとか使えなくなるとかっていう言葉を使うわけですよね、うん、でここで皆さんに注意をしていただきたいのは、まず警察官が逮捕状とか警察手帳っていうのをね LINE だとかビデオ通話なんかで見せることはないです。必ず対面です、リアルです。うん、はい私本物ですよって言ってこう LINE でねあるいはこうビデオ通話なんかで見せてっていうことはありえないので、それは詐欺だと思ってください。ええ、もうそれは絶対詐欺ですので。でなんでこういう話をここでしようかと思ったかっていうと、今お話ししたようにこれ今警視庁は警視庁の管轄は要するに東京都内なわけなんですよ。だけどこういうことって東京だけで起こっていることじゃなくて絶対日本全国で起こってるわけなのよ。で各多分地域のそれぞれ県警レベルでねこういうことってやってるんだと思うんだけれども、やってないところもあるかもしれないのよ。そうするとやってないところを目がけてそういう集団でこうそういう地域に今度かけるようになるわけじゃないですか。まあいたちごっこというか、まあ、追っかけっこなんですよね。だからいやうちには関係ないとかかかってこないから大丈夫って思う方いらっしゃるかもしれないんですけど、あえて僕言わせてもらいます。かかってこない保証があるっていうのはどういう根拠でおっしゃってますかって感じなのよ。うん、絶対こういう悪いことってそれで蔓延していくわけじゃない。だから今はそういう話とかそういうのはかかってきたって聞いたことがないかもしれないけれども、今東京地域ではこういう風になっているんですよ。で詐欺の連中もやっぱりこれが、まあ、商売っていうとあれですけど仕事ですから、やっぱりここがダメなら次に行こうっていう風になるわけじゃないですか。だからそうやって形でどんどんどんどんこう拡散していくわけなのよ。うん、だからもう次はあなたの住んでるところでこういうことが起こるかもしれないわけです。なので情報共有っていう意味でも今こういうことがこの地域では起こっていて、こういう対策がされてるんですよっていうことをねお伝えしたいんですよ。はい、で話を続けますと、あとオレオレ詐欺も最近は手が込んできまして、さっきのはその郵便局だとか運送会社警察だったじゃない、もう一つはね病院なのよ。病院を語ったねオレオレ詐欺があるんだけど、特殊詐欺があるんですけど、今まではさ、こう俺だよ俺って言ってさ会社のお金なくしちゃってどうこうって話だったじゃないですか。違うのよ今は。まずね病院からかかってくるの、どこどこ病院ですけれどもっていう形で病院を片手間かかってきて、ご親族が事故に遭われて高額治療っていうんですか、治療するのにお金がかかりますよっていう電話を入れるわけで、その後その親族と名のを語った電話がかかってくるわけで、その親族が何て言うかっていうと、病院から電話があったと思うけれど実はこれからここでお金がかかるんだよっていう風な詐欺なんですよね。すごいでしょ。なんかね私感心しちゃったわよ。そうきたかと思ったの。でもう一つはクレジットカードだとか家電量販店なんかで、あなたのカードで高額なお買い物をなさいましたけど間違いないですかみたいな感じ、あるいはクレジットカード貸してください、これから警察官が行くんでみたいな詐欺ですよね。っていう風な形で進化をしています。で今はそういった特殊詐欺っていうところだけでこのコールセンター注意喚起のね電話をしているんですけれども、今度ロマンス詐欺っていうのと、あと投資詐欺っていうのが今流行ってきてるじゃないですか。だからそういうことの注意啓蒙もここのコールセンターで一緒にやっていこうっていう話に今なっています。だから詐欺の種類が増えたわけ。今お話ししたそのオレオレ詐欺をベースにした その特殊詐欺って呼ばれるものの中に、今度はそのロマンス詐欺だったり投資詐欺っていうものが入ってきてるわけ。うん。でね、まあそういうことがあるので気をつけてくださいっていうお話なんです。ロマンス詐欺なんかもね、もう随分前から言ったように今頃対策会っていう話もなくはないんですけれども、実際こうやって電話をかけて、ね、注意喚起をしているんですけども、やっぱり一向にその特殊詐欺の被害件数って減らないんですよね。でこれはまあここで言ってもしょうがないんですけど、やっぱりね、これ今警視庁っていうのはこう管轄が東京都内じゃないですか。で、まあ、東京というのは非常に人口が多いところですから、そういうののターゲットになりやすいっていうのは分かるんですけれども、やっぱりね、これ全国レベルでやらないとダメですよね。こういう、まあ、コールセンターも含めた防止活動っていうのもしないとダメですよね。なんて思ったりしています。だからこう、この放送を聞いて、その お役に立てばっていうとまたちょっとおこがましいんですけれども、こういう詐欺があるんですよっていうお話だけでもね、するべきじゃないかなと思ったので、まあ今回こういうお話をさせていただきました。はい、というわけで特殊詐欺気をつけましょう。今流行りの特殊詐欺のお話でした。はい、でですね、これはちょっとこの裏事情というか実際のお仕事の話なんですけれどもね、緊急家電と通常家電というのはこのコールセンターがございまして、まず通常家電っていうのは、まあ文字通り通常家電なんです。はい、今日はこの地域かけてください、はいっていう感じなんですね。で緊急家電っていうのは何かっていうと、まず、警視庁に、その詐欺の電話を受けた一般の方からの、市民の方からの通報があります。さっきこういう怪しい電話がうちにかかってきました。じゃあ例えばそれが、そうですね、まあちょっと夢の種、まあ、中野区にあるので中野区の方だとしましょうか。はい、中野区の、夢の種さんっていうところから、はい、そういう詐欺の電話があったというふうに、警視庁に通報があったとしましょう。そうするとその通報を受けて分かりましたと。でその警視庁からうちのコールセンターに依頼が来るわけです。今その中野区に、こういう趣旨の、電話が入ってるみたいなので、注意喚起の電話を流してくださいっていう風にして、依頼が来ます。そうすると警視庁は警視庁の持ってるデータベースで検索して、この人名簿を作って、はい、それがその人名簿です、バーンとこうネットで送られてくるわけです。でその送られた名簿をオペレーターに割り振って、はい、それぞれ電話をかけてっていう感じになるわけです。なのでこう個人情報を扱う仕事の結構慎重な仕事なんですよ、この仕事って。でそういうのがあるじゃない。そうするとね、年金支給日の前後っていうのはそういう電話やっぱりすごく多いのよ。それともう一つ、雨の日。雨だとやっぱり高齢者に限らず、やっぱり外出たくないじゃない、在宅である可能性が高いでしょ。だからうちにいるから電話取っちゃうんだよね、変な話、取りやすい状況じゃないですか。だから雨の日と、あとその年金支給日前後っていうのはそういう緊急電話が多いです。つまりその詐欺の集団も、もう稼ぎ時とばかりにこういろいろかけるわけね。であとね、やっぱり狙われやすい地域っていうのもありますね。だっていつも出てくる警察署一緒だもん、管轄が。であと僕ら実際オペレーターとしてかけてて思うのは、やっぱり地域によって本当に差があるなと思います。でそれは多分その地元の方々のそういう啓蒙活動の成果なんだと思うんですけれども、基本的に留守電になってるお家が多い地域と、あとまあ電話に出てくださる地域とすごく多いですよね、との差がすごくあって、でやっぱり出ていただいて、まあそうですね、やっぱりまあ人間同士ですから仕方がないっちゃ仕方がないんですけれども、最後までこちらのね注意喚起の話をね聞いてくださる方っていうのはね、だいたいね 5% くらい、だったり、あとやっぱりまあぶっちゃけ不愉快な思いすることありますよね。 だから、はい、こちら警視庁特殊詐欺防止対策センターっていうふうな名乗りで行くわけなんですけれども、名乗った瞬間ガチャッと切られるとか、あと僕が実際あったのは、まあ、警視庁うんぬんかんぬんって言ってこちらの名乗りをした時にバカ野郎っつって怒鳴られたことありましたね。なかなかそれもひどいなと思うんですけど、まあ、最後まで聞けという話もあるし、あとね、まあ、これはその方にとっての、まあ、防止対策だったんでしょうけど、あ、うちは知り合いに警視庁がいます、警視庁の人間いますね、大丈夫ですとかって言うんですけど、いや、いたらそういう対応しないよっていう話なんです、こっちからしてみたら。うん、あ、それは違うなと思いつつ、あ、まあ、そういえばさっきはビビるだろうと思って、そういうふうに言ってるんだろうなと思うし、あと、じゃあ誰々に代わりますねみたいなことを言ったりもするんですよ。で、こっちは全然やましいことないですし、実際そういった警視庁からちゃんとね、業務委託の契約を受けてやってるお仕事なので、なんともないですから、きちんと名乗って、こうです、こうですっていうふうにお話をするんですけれども、一番びっくりしたのはね、いや、ちょうど今おまわりさん来てるからおまわりさんに代わりますっていう、話だったの。だけどね、絶対ですね、あれね、おまわりさんじゃないのよ。だからもう完全にその電話に出た人が、こっちは詐欺の仲間だと思って、その身内の方はおまわりさんだっていうふうに仕立てて言ってるんだと思うんですよね。で、警視庁がこれをやってるっていうことをね、現場のおまわりさんがね、知らないわけがないんです。で、今回その防止のご案内っていうことでね、デジポリスっていう防犯アプリの話と、あと今そういう特殊詐欺の電話って国際電話からかかってくるじゃないですか。で、それが多いんですよ。なので、その国際電話からの国際電話をこう拒否する方法があるよっていう、その2つの案内もしてるんですよ。なので、そういうことの話をしたときに、分かってなかったりとかすると、あ、このおまわりさん嘘だなって、こっちが分かっちゃうわけですよね。まあ、それでもこっちはそういうことを追求しないわけなんですけれども、こういうことを電話しておりますって言って、まあ、平成に終わるなんですけれども、そうなんですよ。あ、詐欺には詐欺をっていう手を使う巧妙な人もいるのねと思ったりするんですけれどもね。あと、これはちょっと違う現場での話なんですけれども、やっぱりちょうど僕別件の仕事をしている時に、その同じコールセンターの中で、まあ、一つのコールセンターという場所があるじゃないですか。で、同じコールセンターの場所でこう別の案件を扱っていたんですが、それがこう別の県警さんのやっぱり同じような特殊詐欺の防止の啓蒙活動の家電をしてたんですけれども、その中にであったのがね、そんなね、観光庁が業務委託でそんなことするはずがないとかっていうことを言って、お前ら詐欺だろうっていうところでガガガガ説教してくるおじさんいましたけれど、じゃあどこの会社なんだ、誰なんだみたいな感じで言ってくるわけですね。で、まあ、そこについては、まあ、こういう会社でこうでこうですってこと一通り言うんです。言うんですけど、もう頭の中からお前ら詐欺だっていう頭の全然こちらの話聞いてくれないんですよ。で、普通これこういう会社で例えばどこどこ県警からこういうお電話させてもらってます、で、私は誰々ですって言ったら、普通そこで一旦トーンが下がりそうなものなんですけどね、下がらないんだよね。いや、絶対嘘だってもう決めつけてかかっちゃってる。もうそもそもそういう観光庁が民間企業にそういう話をするわけがないって言うんですよね。いや、わけがないって、その根拠は何っていう話なんです。実際皆さん、区役所なんか、市役所でもいいんですけれども、町役場、村役場までわからないです、正直。だけど、そこそこ大きい、そういう観光、お役所ですよね。それこそ市役所、区役所レベルだったら、今、受付の方、ほとんど派遣さんですよね。で、その奥にいる方が職員の方で、実際書類を扱ってたり、あと、そのフロアっていうところにいて、こうやってネームプレートぶら下げて誘導したり案内をしたりっていうのは大体あれ派遣の方ですよね。まあ、銀行なんかにも多いですし、お役所なんかでもそういう方多いですよね。だから、あ、そういう現実を知らないんだなこの人とか思いましたよね。あとなんかこう、まあ、昔の情報というか昔の価値観で固まっちゃってるんでしょうね。だからこう そこそここの何て言うんでしょうね、世間の流れと言いましょうか、波と言いましょうか、ああ知っておくことって必要なんだなと思ったりしますね、こういう電話してると。うん。でまあ話を戻しますと、まあそうやっていろんな方が本当にいらっしゃるわけです。あのガチャ切りする方、となる方、あのまあそうやって詐欺には作業で迫ってくる方、いろいろいらっしゃるんですけれども、そういうね啓蒙活動のお電話というのがあることも、片隅に入れつつですね、本当気をつけていただければと思います。で一番有効な手段っていうのは、あの自治体で実際その電話機を貸しているところもあるようなんですけれども、あの迷惑電話防止のための録音装置のついたもの、あるいはそのなんかそういう機能のついた電話があったりするじゃないですか。でそういう電話に我々が加点をしたとすると、あもうこの人は対策取れてるからいいやで、そのアナウンスが鳴った中で切っちゃうんですね。うん。なので非常に有効でございます。なので実際お仕事しててこうかければかけるほど、その地域性じゃ分かってくるんですが、だからある時ねびっくりしたのは、まあ、1回あったり、そうですね、多い時は100何件、少ない時は20件くらいなんですけれども、その緊急家電でかけてたんですよ。したらかける電話かける電話全部その録音装置付きの電話だったことありましたよ。だからそのリストとしては早く済むわけよ仕事ちょっと進んじゃうからいいし、あこの対策すっげえ万全の対策取ってんじゃんっていう地域あるかなと思うと、かけるところかけると全部出ちゃうみたいなね。まあ作業として進まないわけで、まあ進まないのは悪いわけじゃないんですけれども、いや出てくれるのはいいんだけど大丈夫、本当に気をつけてねっていう感じだったり、あともうそういう電話にこう出慣れちゃってる人もいますね。うん、あ昨日かかってきたあんなやつ、うん切っちゃったよっていう人もいらっしゃるんですけれどもね、まあそういう電話に慣れちゃうのも怖いですけれども、まあそんなわけでコールセンターも辛いのよって感じなんですけれどもね、情報化社会なんていう言葉がね使われて久しいですけれども、本当にこういろんな情報を本当に正しいかどうかっていうこの見極める力っていうのが必要になってきている時代になったのかなというふうに思います。でもしですね皆さんのところにそういった警察を名乗ったコールセンターであったり、そういう人から電話がかかってきたら、電話番号、その、まあ、向こうからかけてくる電話番号を調べてみるなり、例えば僕の今の話だったら警視庁って言ってるわけじゃないですか。警視庁に問い合わせる、こういう電話がかかってきたんですけど本当ですかって確認するのもね一つの手かなと思います。はい、そんなわけで賢くねお電話にも出ていただけたらと思います。はい、そんなわけでエンディングでございます。でそんなコールセンターの中で私今何をしているかというと、ついこの間まではコールセンターで本当に自分が僕が実際かけてたんですけれども、出世したのか何なのかよくわかんないんですけれども、今はですねそこのリーダーをしております。オペレーターさんの管理をしております。皆さんオペレーターちゃんとかけてるかなということも含めて、そうやって緊急課題に対してどこまでね数字が上がっているかっていうことを管理している仕事なんですけどね、まあ大変よ。コールセンターがバタバタバタバタね鶏のように走り回っているお仕事をしているわけでございます。まあねそうするとねびっくりですよ。僕はまあ普通にやってるつもりでも早いって言われるんです。あいい意味でね早いって言われて、もうだからこう先輩にね最初仕事教わったんですよ、リーダーさん。その時なんかでもその先輩を引きずってたっていうね、先にホワイトボードについちゃうっていうね、体力ありすぎるのも問題だったりしますけれども、はい、その中でジタバタとねコールセンターのお仕事なんかもさせていただいております。そんなわけで気をつけよう特殊詐欺ということで本日の締めにしたいと思います。本日皆さんのお相手は兄貴のおねのたけるでした。また来週お会いしましょう。 See you again, トッツイン。